皆さんのですね、最近のロープレイを、拝見していると、ずいぶんね、上手にというか、良くなってるなということは間違いないんですけれども、やっぱりそれで残る課題はですね、やっぱり問題把握から、最初からっていいんですけどね、やっぱり問題把握、それから具体的展開っていうですね、一番大事なところに焦点を当てた、中身の非常にですね、濃いというか、そうですね、大事な点をしっかり踏まえたロープレになってるかっていうと、まだまだそこがですね、弱いんですね。で、これは私のいろいろ皆さんに伝え方とかですね、指導方法も、いろいろ課題があるのかなと思いですね、いろいろ工夫はしてるんですけれども、そこでですね、ここも全部一つにまとめてですね、部分的ではなくですね、まず全体を理解し、なおかつですね、今回の26回の具体的な5ケース、これの内容を盛り込んだというですね、1枚のチャートにしては盛りだくさんなんですけど、分かりやすくという全体像と、具体的なことをですね、なんとか皆さんに理解し実践できるようにしていただきたいなという思いでですね、また チャートを作りました。で、まずこの図のですね、説明をしますね。まずですね、上の、クリーム色のところですね、これは相談者が最初に、相談したい話ですね。ですからね、最初に聞いた時にこれを話しますと。で、その中でですね、その相談者の一番相談したいことの核ですよね。問題は何かっていうのをもうぎゅっと圧縮して集約したものが、その四角の中に書いてあるこの丸一のですね、CL の問題の核、括弧問題っていうところですね。で、1、2、3、4、5って書いてあるのは、これはですね、この26回の5ケースありますよね。5ケースの内容を集約したって感じですね。だからもう、集約したっていうか、これがポイントですね。ですから、具体的に見てみると、1番ですね。佐々木さんのケースですよね。この人は結局、今後どうしたらよいかわからないですよね。今後どう、仕事、新しい会社に入ってね、今後どうしたらよいかわからないっていうのが、訴えている問題ですよね。要は。同じように言うとね、2番目、遠山さんですよね。受けるかどうか迷っている。今ちょっと元の資料見てないんで、これは何でしたっけね、移動ですかね。移動を受けるかどうか迷ってるっていうのは、一言で言うと相談したいことですよね。同じように、3番目、橋本さんでよかったでしたっけね。女性ですね、子育て、の、要は自信が持てず今後のことを相談したい。とですね、自信が持てず、要は仕事と育児の両立に自信が持てず今後のことを相談したい。ということですよね。それから4番目ですよね。男性のケースね。出向を言われてですね。で、この人の場合にはね、いろいろ心配とか不安があって言ってんですよね。で、今後のことを相談したいって言ってんだから、今後のことを相談したい。で、最後ですよね。高校の先生、介護ですよね。結局この人はね、仕事を辞めた方がいいのかと思う。もうだいぶ気持ちはね、仕事が辞めた方がいいのか、いわゆるその介護、お母さんの介護を自宅で見たいみたいなね、ということを考えると、両立は難しい。だから辞めた方がいいのかと思うが、どうしたらよいか悩んでる。ですよね。悩むってことは、仕事は本当は続けたい。仕事にやりがいがあるっていうことですよね。こういうことで、ここが一番大事な点ですね。で、相談っていうのはその前後の状況の、話ありますけど、ここをしっかり押さえてですよね。だから、第一段階の確認の時にも、こういう相談っていうのは、ここは絶対外せないっていうかね。とこですよね。ですから、これはどういうことかっていうと、その右側にちょっと黄色をつけて書いてある、相談者が、感じてるっていうか、今ね、こう思ってるっていうかね、分かっている、訴えたい、相談したい問題 から表面化してるってら相談者が言ってますからね、うん、顕在化している、そうですよね。それでですね、で次にまあ、第2段階に入るんですけど、まあ、第2段階ね一通りいろいろ型あるんですけども、やっぱりですね、まあ、今のこのチャートの目的から言うとね、ここをもっとよく聞いてほしいってことですね。第2段階でいろいろ質問して詳しく聞くっていうのはここですよね。まあ、ここの他のことももちろん聞くんですけど、やっぱりここのことを聞くのがね薄いですよね。うん、周りのことですよね。いろんなことをたくさん聞いちゃったり、あんまり意味もない、うん、意味もないというか、そうですよね。子育てがうまくいかないってどんなところがうまくいかないのかとかね、うん、それからミスをしたってどういうことかとかね、うん、それはある程度は聞くけれども、そこを根掘り葉掘り聞いちゃうと、まあこの、問題の罠に陥っちゃうって感じですよね。やっぱりここの今 CL の訴えてる問題、まずここをねまずしっかり聞くってことですね。でそのまあ聞いてですね、うん、まあここの具体的に何を聞くかっていうのは、まあ、これはここのね皆さんもやってる、うん、それでですね、その、下に行ってまあ矢印、大きい矢印書いてありますよね。じゃあ相談者がこういうふうにまあ問題を抱えてる、わからない、どうしたらいいか、まあ、こういうことですね。でその原因は何かっていうのをまあキャリコンとして考えるんですよね。はい、だからこれはまあ当然本当は聞いて考えるんですけど、この5ケースの場合にはですね、もうこれだけ材料があれば普遍的な問題って考えることができるんで、その原因は何かって考える、まあこれを CC の見立てとも言いますよね。でこれをどう見立てるかっていうことですね。でこれね丸2ですよね。 CC の考える問題、まあこれ口頭諮問でもね聞かれるとこで、これはまあ1の相談者が訴えているっていうかね、相談したい問題の、まあ原因となっている、それからこれを解決、まあ解決を阻害している、まあ、こういう問題ですよね、 CC の考えるのは。でこれはねまあ一つではないというか、いろんな角度から見ればいろいろこう複数考えられるんですけれども、ここで取り上げてるのはですね、やっぱりその中の一番まあ大きいというのかな、まずは考えるべき問題って感じですね。でここではですね、まあいろいろあれもありますね、これもありますねっていうよりも、これずっと俯瞰的にこう見ていくとですね、やっぱり一番大きなここにこう集約される。どういうことかっていうとですね、まあ一番目の今後どうしたらよいかわからないっていうのは、これね新入社員のね相談ですよね、一番目、うん、でこれなんでこういうふうにこの人がまあ迷ってるとか分かんなくなっちゃった、その原因って何が大きいんだろうなってこう考えるんですね。まあいろいろここあります。でも例えばこの中で言うとね、まあ一つというか代表例で言うと、上司、まあ先輩も言ってるかな、の信頼を失ったっていうふうにこう思ってるわけですね。思うようになったって感じね。うん。まあ、これがね、これが、こういうふうな思いが、今回の相談の、まあ原因になってることって、まずこれだよねってこう考えるんですね。で、これはイコールって書いてありますよね、そこに。うん、これはただ思いじゃないんですよね。キャリコンから見るとこれが思い込みとかね、まあ、誤解でも思い込み、それとか理解不足、まあ、この場合だったら仕事っていう、まあ、上司とか仕事っていう形のですねの理解不足、この青字で書いてあるところですね、まあ、こういうふうに考えるんですね。でじゃあ同じように2番目ですよね。2番目、遠山さん、うん、この打診を受けるかどうか迷ってるってね。じゃあ迷ってる一番の原因は何だろうっていうんですね。でこれは自分が単身赴任で行っちゃったらば、両親ですよね。両親の世話を妻に、まあ、任せることがすごく気がかりだって言ってますよね。ということはだから妻にも任せざるを得ないっていうふうにこの人思ってるんですね。任せざるを得ない、でも、うん、妻はそれはできないというか うまくできないだろうな、それじゃうまくいかないだろうなっていうふうに思ってるのが原因ですよね。うん、結局迷う、まあ、一番の原因はね、うん、そうですよね、うん、それでこれをどう見るかですよね。これでこれがね、いやこれちょっと思い込みじゃないの、理解不足あるんじゃないのってことですね。この両親の世話、妻にこう、ま、任せざるを得ないとかね、それじゃできないっていうところが、うん、思い込み違いがあるんじゃないかなってこうキャリコンは考えるんですよね。で同じようにこう3番目ですよね、はい、子育てで、まあ、自信が持てず今後のことを相談したい、料理中に自信が持てず今後のことを相談したいってこういうふうに言っている原因はね、やっぱりこの人の中ではこんな状況じゃ仕事と育児はもう両立ができないとって思っちゃってるから、こう迷う、自信がなくなっちゃってるわけですね。だから、うん、この仕事と育児の両立ができないという思いですね、まあ、これってやっぱり思い込みもしくはその理解不足あるんじゃないかなって、こういうことですよね。まあ、みんなね行動ないですよね。それから4番目ですよね、西田さんでしたっけね、うん、出向を言われてね心配や不安があり今後のことを相談したいと言われて、まあ、今後のことを相談したいだからこれ問題というか相談したいってことなんですけどね。で、何がじゃあわざわざ相談しに来た、うん、まあ裏の問題って何かなって考えるのは、やっぱりこの人は出向したらいろいろ解決できない問題、まあ不安とか解決できない問題がこれは、発生するなって思っちゃってるんですよね。うん、ちょっとこれは解決できない、そうですよね。なんかいろいろ息子のこととか単身赴任のこととかいろいろ言ってますよね。新しい仕事へのチャレンジが不安だとか、うん、そういうのがこの人の中では解決できてないんですよね。まあできてないっていうか、もうじゃあ解決しようってこう前向きに思ってんじゃなくても、いやこれもできないよなと思っちゃってるんですよね。だから思い込みと、それを思い込みとかね、まあ理解不足、うん、まあ、この理解不足ってのは仕事理解不足とか自己理解不足みんなこう含まれてますからね、うん、ですね。で同じように最後のケースね、まあ仕事を辞めた方がいいのかと思うがどうしたらよいか悩んでる。でそのなんでこう悩んじゃうかっていう原因はね、うん、だってこの人介護はやっぱりねせざるを得ないじゃない、介護はする、でも仕事は本当はしたい、やりがいもある、でも両立はできない、まあ自宅でやりたいとか言ってるからね、両立はできないなって考えちゃうから、本当は大事にしてる仕事を辞めざるを得ないのかって思うけど、それはもうそんな簡単にじゃあ辞めようとは決めらんないわけですよね。そっちも大事にしてる、だから迷う、だから原因は仕事と介護のもう両立ができないというふうにね、この人の中では思っちゃってるってことですね。というふうにこの CC の見立てのとか5つ、今ね5ケース全部やったんですけれども、結局ある思い込みとか理解不足というこういうところに着目する、まあ、ここを見立てるってことですね。だからこれ今言ったことはその右側に書きましたけれども、相談者はそういうふうには気がついていないんですね。うん、そう、自分が、まあ、気がつい原因に分かってないってことですよね。うん、ただただ悩んでる、迷ってる、分からない、じゃあなぜ悩んでるのか分かんないのかっていう、どういうことなのかっていうのは分かんない、それがまあキャリコンが見立てた。だからこれは相談者が気がついてないですね、当然で、まあ裏に隠れてるというか潜在化してる、まあ、原因になってる問題ですよね。はい、まあこれをキャリコンとして見立てる、考えるってことですね。うん、まあもう今ねこう複数これをやると余計複雑になってるから、まあ代表例で言っててね、うん、これがきっちり理解して組み立て流れがですね整理できれば2つにしてもできるしね。はい、ということで、まあ右側の大きな矢印、だからこの相談者が表面的に感じている、まあ感じている問題、表面化している問題からですね、その原因になっている問題に、これはね、相談者に気づきを与えるってことが大事なんですよね。 まあ、この作業をするっていうことですね。うん、まあ、ここのところが一番皆さんがロープレーの中でできてないところですよね。うん、こういうところにあんまりこう、踏み込まないで、じゃあこんなことやってみたらどうですかみたいになっちゃうんですよね。ここが大事。うん、この原因だから何がで、この後ね、ちょっとどんなふうに言うかってこうちょっと例でやってみますけどね。はい、ということで、じゃあどうするかっていうと、まあここにちょっとちっちゃく書いてありますけどね、3、丸3ですよね。まあこれをどういうふうにっていうのは、あの、まあこの、まあ、ここで、そうか、これその前のことは書いてないけど、まあ要はこういうことを言って、まあここの問題、こういう問題が原因になってるとかね、うん、こういうことから解消すれば相談の解決につながってくる、だからこの原因と思われるですね。うん、この解消するとか、それの見直しをね、キャリアコンサルタントと一緒にね、うん、考えて、まあ、見ることはどうですかって感じね。で、最後に丸々さんはどう思いますか、どう考えますかってこう考えてもらうってことですね。で、考えてもらって、まあ、あの、そこに気づいてもらうですよね。ですから、あ、そこにはちょっと気がつかなかったけれども、言われてみればそうなので、そこからじゃあ一人ではちょっとできないと思うんで、はい、一緒にお願いしたい、やってみたいと思いますみたいなやり取りですね。うん、これがあって、4番目のその具体的展開、どんなふうに解消するかとかね、どんなことをやったらいいかっていうのに進むってことですね。うん、ですからこので5番ですよね。だから皆さんは、うん、この丸2が薄くて、あんまり丸3、丸4はあんまりなくて、丸5に入っちゃうって感じですね。はい、で、ここにはですね、まあ、あの、どんなことが言えるかっていうのもいろいろあるんですね。まあ、でもここはね、まあ、あの、この流れが大事で、まあ、中身はね、あの、まあ、提案というかあるのでね。でも例えば一例を挙げると、一番目のね、新入社員は結局上司の信頼を失ったって思い込んじゃってるわけですよね。うん、でそれに対して、うん、まあ一つはその上司の注意とか叱咤はですね、いや、これってダメだから言ってんじゃないよと、まあ部下が早くね成長してほしいから言ってんだから、そこを、あの、そういうもんだよっていうことをですね、あの、まあ、分かってもらう、まあ、ここはキャリコンが、あの、例を挙げて話してもいいですよね、とかですね、じゃあ周りに聞いてみたら、本当にそんな信頼失ってんの、信頼聞いてみたら、まあ、同期先輩とかね、まあ、周りですよね、場合によっては上司に聞いたっていいんですけどね、まあ、上司はなかなか聞きにくいと思いますけどね、人の聞いてみる、だから周りの客観的な意見を聞いてみる、ね、先輩に聞いてみるですよね。それから、まあ、一番最初と近いですけれども、もともと仕事のコミュニケーション、コミュニケーションのことね、仕事のコミュニケーション、だから上司のどういうことを言うかとかね、言葉、まあ、これってどんな意味があるのかっていうことを、まあ、あの、理解することをですね、やる、こんなことですね。例えば、まあ、こういうふうに、ここ結構本当にこの限られた1枚の中に、まあ、うん、もう盛り込んでるんですけどね。じゃあ2番目の、あの、そうです、両親の世話はね、妻に任せざるを得ない、でもできないよなって思ってる人がいるわけですよね。うん、誰か、遠山さんですよね。はい、でこの思い込み、理解不足、まあ、これ、じゃあそこを考えて、うん、どうやったらそれをね、解消できるかって言ったらば、うん、まあ、一つはですね、まあ、いろいろあるんですよね。じゃあ両親とコミュニケーションを取って、両親の、まあ、考えとか思いとかね、うん、あの、よく話して確認してみるってこともありますよね。うん、まあ、両親は、あの、いや、そんなにもう面倒をかけるとか、世話を見てもらうっていうことをあんまり考えてないかもしれない、もしくはそれに対して何らかのね、こう、うん、手を打ってるかもしれないですよね。もう全部、だから今遠山さんは妻がやらざるを得ないみたいに思ってるからね。だってそれで、まあ、いろいろやるにしてもね、うん、まあ今はまあそうでもないかもしれない、今後いろいろね、あの、世話とか介護 が進んでくれば、介護支援制度の理解ですよね。これを利用するっていうことですよね。これがホームヘルパーとか、デイケアサービスとか、いろんな施設ですよね。こういうことをちゃんと理解する、知って理解する、それからとかもいろいろやから、妻が今ずっと仕事をしてますよね。でも妻の働き方も見直す、そんなに、辞めるとかなんかじゃなくて、もうちょっとこう時間を短くするとか、これも見直しの余地があるかもしれませんよね。妻はどういうかはわからないんですが、やってみないとね。でもそこに見直してることによって、できるなっていうこともあるし、それからこれご主人のね、今回単身赴任するご主人の会社の制度、この単身赴任で行ってるんだから、ありますよね。月に1回とか2回とか、もちろん会社が交通費を持ってこう帰るとか、もうそんなこともあるし、場合によっては他のいろんな支援策っていうのもだってね、あるかもしれないですよね。そういうとこをよくこう具体的に考えてみるってことですね。そういうことをすることに理解を深めることによってですね、あとは考えが、いわゆるその自主的に考えて、こうだっていう判断が出てくるってことですよね。で、3番は、子育てですよね。子育てと仕事が両立できないって、こういう思い込みがあるだろうですよね。ご本人も気づいてみれば、そういうとこが少し、思い込み、ついたのかなっていう感じですよね。そこに対して、じゃあどうすんのって言った場合に、これ3番、両立できないってね、こう思ってるけど、だって今も会社でそういう子育ての支援制度っていろいろありますからね。それをちゃんとよく聞いて理解する。で、場合によってはあれですよね、復帰して、1年目で復帰するって結構早いんだけども、早速激務の経理に戻るんじゃなくて、1年間か半年ぐらいは、例えば人事部付きでね、事務的な作業をやって、時短で帰るとかね、いろんなあるんですよね。そういうとこをちゃんと聞いたり理解をする。それから家族、夫、奥、親はいるのかどうかわかんないんですけどね、母親とかね、そういうところとよく話し合って、要は理解を得て一緒に協力するとかね、子育てを分担するっていうのかな、一緒にやるっていうことをもっと話し合えばね、両立、これだってできる方に働くわけですよね。それからもう一つは、なんといってもこういうのはもう仕事と育児と両立している、先輩とかね、先輩ママですよね。そういう人たちによく話を聞くことによって、こんなことが実際あったり、こうだって、これ特効薬みたいにね、一番自信が持てないっていう人にとってはいいかもしれませんよね。それから最後に書いたのは、今ね、もう先のことすごく自信が持てないっていう心境でしょうけれども、これね、来週の話じゃなくて、いわゆる復帰って約9ヶ月後の話ですよね。そうすると状況は随分変わってるね。だって4ヶ月の赤ちゃんとね、約1年1歳となると全然違う。に、それからご本人だって変わるとかね、いろんな、また予期しないこともあるですよね。そういうことを考えて、いい面を理解するとかですね。この中に、書いてないけれども、子育て支援という意味では、会社だけでなく、取り巻く環境という意味では、1年保育の、保育所ですよね。それがどうなのかとかね、何時までなのかといろいろありますもんね。そういうことをよく考えて理解することによってですね、全然、今と違った、考えが深まったり、視点が広がりますからね。で、4番目、これね、あんまり取り扱ってないんだけど、出向したらいろいろ問題が、あれも心配、これも心配みたいな人ですよね。だからみんなそういうのが心配だけじゃなくて、うまくいかない、 発生する、解決できない自分ではねと思っちゃってるわけですよね。でまず4番目は、まあ、今回新規、まあ、関連会社新規プロジェクト、まあ、よく話を聞いて、この出向のメリットっていうのもね、今全然この人デメリットの方しか見てない感じ、いろいろまあそっちを目を向けて、まあ、上司に聞くとかよく聞いて、まあ、そちらの魅力をに目を向け理解するってことですね。まあ、極端に言えばそれがあれば、今心配なことがあったとしても、総合じゃあトータルで考えればね、いやこれは、うん、メリットが大きいよねってなればね、まあ今みたいに、どんな今後のことを相談したいっていうのもね、前向きに取り組めるわけですよね。うん。それからまあそれぞれいろんなこう不安材料ありますよね、この人。まあそれってね、まあどうもこの人一人で抱え込んでるっていうか、一人でもっとあのそれぞれの関係者とよく話をして、うん、まあどんな解決方法があるかまず話をしてですね、よく一人で抱え込まないってことですよね。うん、それが家族だったり仕事の面だったら上司だったり、まあそういうことをすることによってですね、はい、見えてくるから、まずそういうことをやるっていう話をするってことですね。はい。それでまあ最後ですよね、これ、まあ仕事と、まあ訴えてることはね、仕事を辞めた方がいいのかと思うが、どうしたらよいか悩んでる。でキャリコンとしての見立ては、この仕事と介護もね、これ両立できないと、まあ、介護もだんだん進むっていう状況ね、大変になってきたから、とてもじゃないけど前は両立できるかなと思ってたけど、いやもうできないと思っちゃっている思い込みがあるからね。じゃあどこをこう見直すかっていうと、うん、まあいろいろの角度があるわけですよね、これね。うん、だから仕事場っていう意味だと、今のまあ高校ですかねの働き方の見直し、例えば今がまあ自分で担当のクラス持ってたら忙しいし、また部活の先生やってたら忙しいし、まあそういうところをですね見直して、場合によってはね、自分のクラスを持たないでとかね、まあこれは学校と話し合って、まあそういうことの働き方を見直すことによって、辞めないでもね、できる可能性もあるわけですね。はい。それから、まあもちろんそういう働き方を変えるだけじゃなくても、まあ職場の支援制度、まあこれは3番目のね、子育て問題ですけど、会社とかね、職場のいろいろこういうね、子育てとか介護の支援制度をまずよく理解するとかね、聞いてみるってことですね、人事とかね。それからもっと会社っていう単位ではなくて、まあ社会制度としての介護支援制度ですよね。うん、これを、よく調べ、知り、理解する。まあそうすると、うん、介護保険料を皆さん測ってるわけですからね、いろいろこう入浴サービスだとか、ヘルパーさんが来て食事を作ってくれるとか、まあいろいろ程度にはよりますけどもね、まあそれこそで昼間はデイケアセンターっていうんですかね、そこに行くとかね、将来のことを考えると、もっと住んだら施設っていうこともね、まあいろいろそういうのを視野に入れて、まず今知らない、理解する。それともう一つは、これ3番のケースと似てるんですけどね、うん、まず夫なんか全然存在感これないんですけども、家族との話し合いですよね。夫と話し合って、これ夫のお母さんですからね、うん、まあどういう夫の人かは知りませんけどね、うん、まあそう、それでこう分担するとかね、うん、ということもやんなくちゃいけないですよね。それから最後、うん、スペースがなかったんでギリギリ入れたんですけど、まあお母さんのね、本音とか、まあそれもよく聞き、まあ率直にね、コミュニケーション取った方がいいですね。なんかこの人は家で介護をするのがお母さんにとっては一番いいことだなんて、こうそれも思い込むかもしれないんですよね。お母さんはそう思ってないかもしれないんで、そういうこともちゃんと、やってみると、まあこういうことをやることによってですね、うん、まあだからまあこういうことなんで、これ第4段階で、まあこういうことに入るところぐらいまでをやるってことですね。まあ口頭諮問ではね、そこをもう少し具体的に、まあ今言ったようなことを話すっていうことですね。はい。 それでですね、まあ、こう共通してのこの展開の言い回しっていうことですよね。だからちょっとね、今ざっとやってみたいと思うんですけれども、まあ、第2段階の終わりからですよね。で、まあ、どの例でやってみますかね。まあ、どっか1とか2とかね、3とかね、例でやってみたいと思うんですね。3番目、子育て、自信が持てない。まあ、これやってみますかね。はい。そうするとね、まあ、第2段、まあ、ちょっと途中説明入れながらになっちゃうかもしれないんですけども、第2段階ですよね。ここまでお話を伺ってきてですよね、まあ、ご相談の状況はね、まあ、だいぶ、まあ、理解が進んだかなというふうに思います。ですので、まあ、ここからはね、丸々さんのご相談の、まあ、解決に向けて一緒に、まあ、考えていきたいなというふうに思いますけど、よろしいですかね。で、もしね、ここまでのところで何かこう気になることとかね、あ、まだこれ、ね、話していなかったなっていうことがもしあればね、遠慮なく何でもおっしゃってくださいね。大丈夫ですか？ありますか？大丈夫？はい。では、って言ってね。それでですね、で、ここから第3段階入るわけですね。で、まあ本当にここまで、まあ、今日のご相談のね、今日だというと、これは橋本さんか。だとすると、その今後、介護と仕事の両立ってことにね、本当に、まあ、自信が持てない。で、今後のことをご相談したい。というね、ことなんですけど、そこで私は何がですね、一番、まあこうね、まあ迷ったり、わからないっていう原因になってること何かなってこう、まあ、今考えてみたんですけども、その中でね、まあ、いくつかはあると思うんですけれども、やっぱり一番大きいのはですね、その橋本さんの中でこう仕事と育児はね、いや、とてももう両立ができないっていうふうに、もう潜在的にちょっと思い込んじゃってる、ところが強いのかなと。まあそういう思い込み が、まあ、あるんじゃないかなって私感じたんですよね、聞いてて。でも実際にはですね、まあ、その、じゃあ本当に両立ができないかっていうとね、実際にはいろいろ両立できる方法とかね、まあ、そのためにすることとかってこう、まあ、あると思うんですね。ですからそこに気づいてもらってですね、まあ、そういうとこからよりそこを詳しくね、調べたり理解をしていこうと、まあ、いうことがいいと思うんですね。でですね、どうで、まあ、そういうことをすることによってね、本当にご相談の解決につながっていくと思うので、どうですか？橋本さん、そこからね、一緒に考えてみる。まあ、これ一人では本当にさすがにね、これ、まあ、特に今、ね、この子育てで大変な状況だと、とてもとても考えられない。だから一緒に考えていきたいと思うんですけれども、橋本さんはね、どう思われます？どういうふうに考えますか？と言って橋本さんに投げるんですよね。考えてもらう。で、まあ、じゃあ、肯定的なケースですよね。ここにちょっと書いてある、まあ、そう言われてみると、そこにあまりこう気づいてなかったですね。確かにそうかもしれない。じゃあちょっと、まあ私当時はちょっと自信がないんですけどね、まあ一緒に先生がっていうことであれば、まあちょっとお願い、一緒に、はい、お願いしたい、やってみたいと思います、まあみたいなことがあって、あ、そこにね、橋本さん気づいていただいてね、よかったなと思いますよと。では、じゃあここからはそのね、両立ができないっていう思い込みの、まあ、解消というのかな、理解を深めることを目標にね、進めていきたいと思いますけど、よろしいですか？とかって言ってね。はい。それでですね、具体的にはどんなことが考えられるかなっていうとですね、まあ、今ね、きっと、ちょっと考えられてないと思うんですけど、やっぱり会社の子育て支援制度ってのいろいろこうあるので、そういうところをよく聞いたり、調べてみるとかね。それからご家族の面ではね、やっぱりご家族、まあ、 ご主人とか、場合によってはそのお母さんとかね、まあ、そういうところと話して、まあ、どれだけ、協力理解が得れるかですよね。まあ、そんなこともしっかりちょっとやる必要があると思いますね。であとですね、まあ、これ結構ね有効だと思うんですけれども、やっぱり会社の中でね、子育てと育児って両立している、まあ、先輩ってね何人もいると思うんですね。まあそういうのね、人事から紹介してもらってもいいので、そういう先輩に実体験とかね、うん、話を聞いてみると、これもすごく大事なことだと思いますね。はい。であと何しろね、今本当に今が大変なんで、先の変化っていうのに本当にね、そこまで考えが及んでないと思うんですけど、やっぱり実際に復帰するのはね9ヶ月後ですから、うん、もう今から比べると全然ね、うん、お子さんだって大きくなってるし、橋本さん自身ももうね、まあ、変わってる。だからそういう状況の変化、どんな変化があって、まあ、どんなふうにいわゆる好転しているっていうのをですね、それをちょっと実際にイメージしてみる、まあ、そういうこともすごく大事だと思いますと。まあ、でこれをね早速今から進めたいところなんですけれども、今日は初回面談で本当にそろそろ時間来てますので、もう一回時間取ってね進めていきたいと思いますけど、どうですか、お時間取れそうですかね。赤ちゃんもいることなんで、場合によってはね、実はオンラインでねこの続きの面談することもできますのでね、早速やってみたいと思いますけど、いかがですか。大丈夫そうですか。よかったですね。はい。まあ、ここまでが、まあ、そうですね。ここまでなかなかいかないと思うけど、こんな、まあ、今、急ぎ足で言ってますけどね。こんな感じ。で、まあ、最後、まあ、これはそこの書いてあることですけどね。まあ、最後、時間がもし、よくね、時間最後余っちゃって、なんか言うことがなくてね、1、2分とか開けちゃう方もいますけれども、そういう状況になればですよね。で次回はですね、今日のご相談の解決はもちろんなんですけれども、やっぱりそれだけではなくてね、まあ、今後のまあ、ライフはワークライフバランスとかね、それから、まあ、まあキャリアですよね、まあ、少し先まで見た広い視野でね、考えてね支援をしていきたいと思いますので、はい、次回、じゃあ次回もね、よろしくお願いします。まあ、みたいな感じですよね。時間があればそういうことも言うってことですね。はい。それとですね、まあ、ここの内容に、あともう一つね、これ、最終的には、皆さん当日ですよね。本当にこう、自然にっていうか、むしろ、なんだっけ、縦板に水。じゃないけどね、こう流れるように言うっていうよりは、本当にちょっと考えながら、つっかえながら言うぐらいの方が、いいと思います。まあ、それの方が、まあ本当はね、しっかり言えるものを持ってても、どんどん言うんじゃなくてね、それの方が合格する可能性は高いと思います。まあなぜかっていうと、やっぱりこれ見てるときに、なんかもう一生懸命こう、まあ覚えたとか、練習したのを言ってるな、っていう印象になっちゃうと良くないんですよね、印象が。まあ、当日、まあ、これはね理想論ですけど、まあ、当日そこで考えてね、ちゃんと相談者に向き合ってやってくれよっていうのはあるんですね。実際にはでもそんなこと言って何も考えず当日やって向き合って できたらね、この試験なんて合格もそれこそもうベテランになっちゃうって感じなんで、そこは無理なんですけど、ですから非常にこういうような準備っていうかね、まあ、基礎力っていうのはつけるんだけれども、当日はそう、能ある鷹は爪を隠すじゃないですけども、そういうのあんまり見せずに、そうですね、そこのとこっていや、どういうふうにしたらいいんでしょうかね。まあ、いろいろ考えちゃいますよね。あ、そうだ、こんな考えもねどうなんでしょうかねみたいな、こう余韻を持たせて言うっていうのは、まあ、そこもね、できるといいと思います。はい。以上でね、ちょっと、はい、40分ぐらいになっちゃいましたけど、この、大事なところのちょっと説明を終わります。